い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日2時から施政方針演説が始まって、はい、ポイントがねえなと思いながら見ていてそしたら赤澤大臣っていうのはね、一つ訂正がありますとか言ってね、3時半から上田さんの記者会見見なきゃなと思ってたら、3時28分ぐらいにですね、議長とか言って手を挙げて、またあの変なですね強制終了が入って、そこからまた1時間上田さんの記者会見聞いて、とトランプさんの就任演説聞いてるじゃないですか、
はい、
単純に比較しちゃいけないんだけどパンチねえなあ、どっちもと。日本のね、スピーチ、施政方針演説でもですね、楽しい日本っていうことを何回か言うし、経済演説でも楽しい日本っていうのは出てきたんだけど、あんたらさ、もうちょっと楽しくやったのと楽しい日本って言うんだったら楽しく演説しなよと。トランプさんの演説が特に楽しいわけではなかったしちょっと目向くような表現もあったんだけども、印象としてはそんなところです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカの第47代大統領に共和党のドナルド・トランプ氏が就任しました。30分間の就任演説では、アメリカ国民の利益を最優先するアメリカファーストを掲げ、黄金の時代が今始まると唱えました。
この問題はですね、ポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの起業家イーロン・マスク氏は、トランプ大統領が支持を表明したソフトバンクグループ、オラクルとオープン AI による AI への最大5000億ドルの巨額投資について X に、彼らは実際にそれだけの資金を持っていない。ソフトバンクが確保しているのは100億ドル未満だと投稿しました。トランプ大統領自身が発表したばかりの計画を実質的な側近とされるマスク氏が批判する異例の展開となっています。
2人とも自由人ですからね、はっきり言えば思ったことは言うでしょう。私はね、イーロン・マスクはそんなに長くいないというふうに思ってます。トランプ政権の中でね、もう最初からデパート・オブ・ガバメント・エフィシェンシーというのはですね、2年とこう言われているので、まあでも1年いるかどうかだなというふうに思ってまして、これはいろいろ背景があってですね、イーロン・マスクとアルトマンが仲が悪いとかいろいろあったんですけれども、多分こういう衝突は出てくると思います。でもイーロン・マスクはですね、狙いがあってトランプ政権に入っているし、演説の壇上でのですね、過激なアクションを見ているとですね、腹決めてやってるなというふうに思うので、特に驚くことではなくてですね、ただその5000億ドルの巨額投資について本当に3社が持っているとは僕も思わないです。ただアブダビは後ろについているので、そこはどうかなと。でもこの計画によってね、 NVIDIA あたりの株は上がったりしてますから、相場に対する影響はあるんじゃないでしょうか。
訪米した岩屋外務大臣はワシントンで日本経済新聞のインタビューに応じ、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクアッド外相会合で、アメリカトランプ政権のルビオ国務長官が、インド太平洋地域の平和と安定のための結束を阻害する事柄は抑止すると表明したことを明らかにしました。
トランプさんが就任してからですね、日本を彼が話題にしたことはほとんどないんですよね、まあ、ゼロに近いんじゃないでしょうかね。で、今回もトランプさんが言ったわけじゃなくてルビオが言ったと。今日日経に面白い記事があって、トランプにとってはね、安倍さんの頃は最初から安倍さんがトランプさんに接近したこともあるし、気が合うゴルフも一緒にできるということで非常に日本に対する興味はあったし、日本を大事にしようっていう気持ちがあったんだけど、その後はですね、日本に対する興味を今失ってんじゃないかと。でもその敵愾心を持った興味の薄さではなくて、遠い友達って書いてあったな。これは僕は面白いなと思ってですね、まあ要するに日本の対米黒字はですね、ランクから言うと7番なんですよね。中国が一番多くて、僕はトランプさんが一番ニューヨークで活動していた頃ニューヨークにいたんですけれども、その頃はですね、彼はやっぱりしばしば日本に対する敵意を表明してますよね。つまり日本はアメリカを利用して経済発展したんだというようなことをしてたんだけど、今経済統計見てもそういうことは言えないので、静かにしてればいいっていう考え方とですね、やっぱり WHO から出たりですね、パリ協定からも出ちゃったりという中で、アメリカをなんとなくこう巻き込んでいかなきゃいけない立場に日本はあると思うんで、国際的枠組みの中にね。そういう意味では石破さん今日施政方針演説やってたんだけれども、彼もですね、なるべく早くトランプさんとの関係を築いた方がいい、プラスのね、あんまりプラスになるような気もしないんだけど、そう思いますよね。
韓国の独立捜査機関高官犯罪捜査庁は、拘束していたユン・ソンニョル大統領を2024年12月に非常戒厳を宣言し、内乱を主導した容疑で逮捕し、本格的な捜査に着手しました。
本格的な捜査に着手したんだけど、高官犯罪捜査庁は起訴する権限がないので、結局検察に捜査を渡してるわけですよね。で、高官犯罪捜査庁っていうのはですね、前の大統領が検察の力を、検察っていうのはその時にはユン・ソンニョルさんとかが活躍してた頃なんだけど、検察の力をそごうと思って他に作った省庁なんですよ。最近はあんまりニュースにならなくなったけども、考えてみれば韓国っていうのは誰と一体話をしたらいいのかという、極めて権力の所在がわからない状況になっているんで、非常にややこしいわけですよね。
昨年12月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が2020年の水準を100として109.6となり、1年前と比べて 3.0% 上昇しました。上昇率が 3% 台となるのは1年4ヶ月ぶりです。政府の電気ガス代補助が一旦終了したことで、エネルギー価格が上昇し、全体を押し上げました。
これ見た時に私はまあ日銀はやるだろうなと思ってました。それ以前もそう思ってたんですけど、この問題についてはですね、日銀の利上げが今週ありましたので、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合を開き、政策金利を 0.25% 引き上げて17年ぶりの水準である 0.5% とすることを決定しました。2025年度も高水準の賃上げが見通せる状況になり、トランプ大統領の就任に伴う市場の変動も限定的だったことから、金利の正常化に向けた追加利上げが可能と判断しました。
ポイントの2ですね。
ECB ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁はアメリカ CNBC のインタビューで、インフレ鈍化は進んでいるとして、緩やかなペースでの利下げ継続に前向きな姿勢を示しました。次回今月30日の ECB 理事会で4会合連続の利下げについて議論します。
今週一番驚いたのはですね、やっぱりドイツの株がですね、高値更新を続けているんですよね。水曜日も上がったし、木曜日も新値取って、アメリカよりは ECB の方が利下げする可能性が高いという見方も一方であるんですけれども、そろそろヨーロッパもですね、ロシアとの対立関係とかいろいろあるんだけども、景気も底入れするんじゃないかという見方も出てきていると。だからヨーロッパの病人と言われている割にはドイツの株が非常に上がってきたと。で、中央銀行の動きもやっぱり少しですね、利下げペース鈍化という方向に行きつつあるというふうに思います。
アメリカのバンクオブアメリカが公表した1月の機関投資家調査で、機関投資家がヨーロッパ株への配分比率を大幅に引き上げ、比 引き上げ幅は過去25年間で2番目の大きさであることが分かりました。専門家はアメリカ株から出遅れ感のあったヨーロッパ株への大きなローテーションが見られたと分析しています。
これはさっき言ったことと関連しますよね。つまりアメリカの株まだ上値を追ってるんですよ、 SP なんかはね。でも上げのペースはやっぱり鈍くなっているなというのが僕の感触で、それ何が起きてたかと思うと、それ一方でドイツの株が高値更新してるって言ったじゃないですか。つまり世界中の機関投資家が出遅れていたヨーロッパの株を買ってアメリカの株に対する配分を減らしている、そういう兆候があってですね、日本株に強気な人はそれがまた日本に来るんじゃないかという見方をしているわけですよね。世界広しといえどもディープでですね、ビットとオファーが常にあって流動性の高いマーケットってのはそれほどあるわけじゃないので、アメリカ株がダメだったらヨーロッパに行くか日本に来るかと、それがいつ日本に来るかどうかというのはですね、まだちょっとわからないのと、要するにマネーゲーム的な検証が現れていて、ここがダメならここって、まあいつでも資本はそういうふうに動くんですけれども、それが無理に至った時にはどうなるのかなという心配もしてます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはトランプ大統領が就任しました。就任演説、伊藤さんどのようにお聞きになりました？
礼儀あふれる演説じゃなかったよね。
はい、
トランプさんの右後ろにバイデンさんがいて、その右側にハリスさんがいたのかな。普通はですね、前任者の功績を称えてご苦労様でしたとかね、謝意を一言言うんだけども、全然言わなかったんですよね。で、最初から始まったのが、アメリカのゴールデンエイジが今始まると。そしたらですね、バイデンさんの頃はゴールデンじゃなかったっていうね、暗黒の時代だったって言ってるようなものなので、まあ礼儀も何もないなというふうに思いました。ただね、一つ僕が思ったのは、トランプって本当にね、戦争が嫌いなんだと。平和を欲してるんだというふうに思いましたね。で、それは就任演説だけじゃなくて、その後の、プーチンに対するプレッシャー、いろいろプレッシャーかけてるんですよ。すぐやめろと。やめるんだったら俺はすぐあなたと会いに行くぞっていうことも言ってますし、またね、石油価格下げろってオペックとオペックプラスに言ってるんですよね。
はい、
その理由はね、石油価格が下がったらプーチンは行き詰まるだろうと。ロシア経済ってのは石油の輸出とか天然ガスの輸出でなっているので、本当にはこの人はウクライナの戦争をやめさせたいんだなというふうに思いました。で、それの前段階で言うとね、やっぱりガザにおいてイスラエルとハマスの停戦合意ができたのはですね、バイデンさんはもう去年の5月から俺は言ってんだって言ってたけど、じゃあ去年の5月から言っててなぜ今までできなかったのかというと、はっきり言ってね、バイデンさんにそれだけの外交力がなかったからだと思います。バイデンっていうのは予想できる男で、ある意味常識的な男じゃないですか。
はい、
ところがトランプさんってのはどういう人かっていうと、予想の範囲を超えてですね、もし俺が就任するまでに合意ができなかったら中東は地獄を見るとか言ってですね、地獄を見るってどういう意味だかよくわからないんだけど、みんな震えるわけですよ。これはエジプトの大統領もそうだし、サウジアラビアのトップもそうだし、イランもビビるわけですよね。で、その結果、60日間の停戦が合意して、今までのところ、あんまり大きな停戦違反がない人質もイスラエルにまず3人戻ってきて、また近く5人戻るらしいんだけれども、ハマスのメンバーだと思われるようなかなりの数のですね、イスラエルに囚われている人たちもリリースされたということで、そういう意味ではですね、平和維持についてはバイデンよりはるかにトランプの方が実効的な力があるなと。大統領になる前に、俺が大統領になったら一日でウクライナの戦争を止めてみせるとずっと言ってきたわけですよね。就任の直前にですね、まあそうはいかんから半年かなみたいなことを言ってるんですけれども、本当にね、そう思ってんですよ、彼は。要するにそのために自分の力を使ってもいいという。それが何に基づくものなのかあんまりよくわからないんだけど、まあ僕はこう思ったんですよね。トランプっていうのは不動産業者だから、 要するにね、戦争やってるところっていうのは不動産価格も例えばいろんな不動産業者にとっては不毛な地だわけですよね。ウクライナの東側、不動産相場も立たない。で、そういうふうなのが、多分ね、彼としては職業に身についたものとして、アメリカは平和だったから、つまりアメリカが攻め込まれることがなかったから、ニューヨークの不動産価格が上がり続けて、まあもちろん波はありますよ。一回か二回倒産の浮き目にあってんだけども、今の自分があるんだと思ってるんですね。そうすると、やっぱり平和が尊いっていう感じは彼にはあるんだと思うんです。で、どのくらい身に染みて分かってるかどうか知らないけれども、だから彼はですね、必死にですね、中東での戦火を鎮めて、将来はサウジアラビアとイランが手を結ぶような形でですね、中東を治めたいと思っているんでしょう。だからその枠組みが用意できるかどうかは別ですよ。で、やっぱりね、彼のウクライナに対する言及というのは、あんな馬鹿げた戦争やめろってこういうわけですよね。これはね、多分ね、プーチンさんにしてみれば冗談じゃないと思ってるはずです。なぜだったらプーチンさんっていうのはどういう人かというと、はい、ウクライナは歴史から見てもロシアの一部であって、ウクライナなんていう国は存在すべきではないみたいなイデオロギー的な人なわけですよ。だから彼は世界中から反発食らうことも承知しながらクリミアをまず取り、2014年にね、その後ウクライナの東部を自分の領土にしようと思ったり、できたらウクライナの政権をひっくり返して傀儡立ててですね、ロシアと西側とのバッファーにしようとしたという、ある意味イデオロギー的な、論理的な男なわけですよね。だから、トランプとプーチンが、そんなに合うとは思わないんです。一方はものすごく実利的でですね、もしかしたらノーベル賞もらえるかもしれないみたいに考えていて、不動産業者が元々の商売だと。で、プーチンってのはもともとですね、KGB に就職したりして、そこからロシアの政界と会談を上がって、若くして大統領になったと。でね、こう考えるんですよ。どっちが勝つかなと思ってね、はい。トランプは多分本気でウクライナの戦争をやめさせたいと思ってるんです。で、ポイントはですね、ロシア経済がどうなっているかだというふうに思うんですね。ロシア経済ってのは今どうなってるかというと、金利が 21% はものすごく高いんですよ。それでやっぱり戦場にですね、若者を取られてるんで、労働力不足が起きていて、インフレが高いわけですよね。しかも国費が軍事費に回っているので、オルガルヒっていうですね、プーチンを取り囲んでいる財閥の中からもですね、こいつは役立ちそうもないって言ったらそれを接収してですね、国家に納めているわけですね。もちろんプーチンを取り替えようという大きな動きにはなっていないんだけれども、プーチンはやっぱり徐々に追い詰められているんだっていう見方があるんですよ。つまりロシアの国内経済的に見てね、でそれが本当にそうだとするならば、もうここら辺でやめろという一言が刺さるかもしれないという面もあるんですよ。だから私はね、トランプの就任演説、まあ言ってることはめちゃくちゃですよね。WHO からも脱退したし、パリ協定からも出たと。ロサンゼルスであれだけでかい火事があって、それは気候変動の影響だと言われているのに、パリ協定から離脱するというですね。世界の常識から見ればとんでもないことしてるんだけども、彼はその常識を変えたいってこういうもん言ってるわけですよね。はい、だから、もちろん悪いところもいっぱいある。だけども、一つ評価できるのは、彼のアンプレディクタビリティ、つまり予測不可能性によって、世界はバイデンの時代よりも安定するかもしれない。で、つまりね、トランプは第三次世界大戦も絶対起こさせないんだってことを平気で言うわけですよ。逆にプーチンはですね、ウクライナに対して核兵器使うかもしれないと脅してるわけでしょ。で、そういう面だけで言うと、どっちがいい指導者かっていうと、それはトランプの方がいいわけですよ。そうですね。だからそういう視点でですね、私はトランプの演説というのを聞くと同時に、その後の彼の実際の動きにも注目して見てますよね。
次は今取り上げたトランプさんの就任、そして日銀の金融政策決定会合が今週はありました。マーケットについて解説していただきたいと思います。
今日の日本時間の深夜、トランプさんがダボス会議にね、電話して、オペックとオペックプラスは石油価格下げろと。そしたらプーチン追い込まれるかなって言って、もう一つは中央銀行も石油価格が下がるんだったら利下げしろとこう言ったわけですよね。で、それは来週 FOMC が控えているので、プレッシャーかけたと。でも石油価格はあんまり下がってないので、僕はパウエルさんは利上げをすると思うんだけども、日銀が利上げするっていうことが分かっていたので、 上田さんがですね、トランプの一言に影響されることはないなと思ってたら、まあその通り利上げがあったと。で、0.25 を 0.5 にしますよということで、中丸さんって方が異論を唱えてましたよね。要するに法人統計なんかも見て、次の回で利上げすべきだということを言ってました。はい、まあ反対は出るだろうなと。前回据え置きをした時も一人反対をしたので、まあ反対意見があることはいいことだなと。でね、0.5% への利上げっていうのは、もう全然予想済みで、マーケットもあんまり響かなかった。はい、まあ若干利上げしたんだ日本はと思って、円を買ってドルを売った人がいて、154円台のちょっと上があったかな。でもまたすぐ155円に戻ったりしてですね、まあ皆さんが番組聞くときはどうなってるかわからないんですけれども、あんまり動かなかったし、指標10年債を見てもですね、はい、日本の10年債は 1.22 とか21とか、まあそこら辺ですよ。
はい、
まあちょっと前に比べれば高いけれども、それほど高いわけでもない。で、アメリカの長期金利も 4.64 とか65とかそこら辺で動かない。だから日米金利差変わらないという状況なわけですよね。やっぱり上田さんの記者会見が一番面白いなと思っていて、それはね、0% 金棒から 0.25 に上げて、で 0.5 に今回上げたじゃないですか。
はい、
じゃあターミナルレートがどこにあるかってことですよね。ターミナルレートってのは要するに行き着く先の金利です。つまり日本の過去25年間ぐらいを見るとですね、0.5 から0.75 への引き上げというのはですね、ほとんど失敗してるというかできなかったんですよね。いろいろな危機があったりして、日本のデフレもあったりして、僕が記者だったらこの点一番効くなと思ってたら、最初の幹事社がなかなかしっかりした幹事社で、最初にこの質問をやってました。つまり今後の利上げペースはどうですかという話をしたんですよね。で、聞いてたらですね、0.5 から0.75への利上げについて、特段特別なことは考えていないというのが上田さんの発言でした。つまり、まだ実質金利は非常に低いわけなので、環境が整えば 0.75% にも引き上げますよということを言ったんですよね。あ、そうかと。これでちょっと円高になるかなと思ったらならなかったんですよね。まあそうは言うでしょう。 0.5 から 0.75 だからものすごい気をつけるとか言えないよね。で、その後の質問が面白くてね、で僕もこれ聞きたかったんだけど、ターミナルレートの話が出て、これはまあはっきり言って上田さんは中立金利はどこにあるかはわからないのでわからないっていう答えだったんだけれども、じゃあ 0.75 で止まるかというと、彼はそういう感触ではなくて、
はい、
1% ぐらいを想定しているように私には見えました。で、1% の日本の金利っていうのはね、何年ぶりだろう。今の若い人は見たこともないような金利になるわけで、どうなるのかなと。私は正直言ってね、0.5 から 0.75 への日本の利上げについては、やっぱり 0.25 から 0.5% への時間よりはかかると思ってるんですよ。
ああ、そうですか。
だってアメリカ下げてきそうなんですね。ただ、不確定要素がいっぱいあるということは彼もまた言ってました。つまり、関税どうなるか。つまり、日本に対する関税については、彼は何にも言ってませんよね。はい、今のところね。2月1日からカナダとメキシコに対して 25% かけるかもしれない。はい、中国に対しても 10% の付加関税をかけると。いうことを言ってるんで、全体的に見れば、トランプが大統領になったら、世界は完全戦争になるっていうふうなですね、そういう状況ではないんです。でもあの人は気が変わりやすいので、なんか日本にもかけるぞって言い出さないかどうかはわからない。だからそういう意味では不確定要素はあるんだけど、私は今日確認できたことは、ああ日銀は 0.75 まで想定に入れてるし、もしかしたら 1% も考えられるなと。ただ僕はパウエルさんはですね、トランプの意向というのはほとんど斟酌せずに金融政策進めると思うんで、今月はもちろんない。やるとしても6月ぐらいかな。で、その後もですね、実はあんまり利下げできないんではないかなというふうに思ってるんですよ。つまりアメリカ経済がなんだかんだ言って強い。
そうですね。
で、今ヨーロッパに行っている金もですね、アメリカの割高感が薄れればまた戻ってくるんですよ。一番アメリカがね、企業が起きるし、投資した時に旨味があるわけだから。
はい、
だからそれはダックスみたいにね、世界中の金が少し入ってきたらボーンと上がった。で、日本よりマーケット規模が小さいわけだから、その間に日本の株が注目されることもあるかもしれないと。ただ、 考えられるのは、やっぱりアメリカでよっぽど危機的状況が起きなければ、アメリカへの投資を狙う連中はいっぱいいるんだろうなと。今の全体的な世界のマーケットの構造っていうのはそうなってんじゃないかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
正月久しぶりにですね、はい、東京を離れて九州に行ってきました。この前、はい、福岡に行ったばっかりなのにまたお前九州かよと言われるんだけれどもハウステンボス、実はね、私初めて行ったんですよ。
あ、そうですか。
まあこんなもんかというふうに回ってきて、やっぱり結構感じたのは、福岡空港が拡張されていて、国際線ターミナルがですね、国内線ターミナルから少し離れたところにできていて、バスで10分くらいだったかな、できていて、それがまた綺麗なんですよ。そこからハウステンボスへの直通バスとかですね、九州中の観光地への直通バスが来てるんですね、
はい、
つまり何狙ってるかというと、インバウンドが一番近くで日本に来れるのは、特に東南アジア系の人たちは九州なんですよ、福岡なんですよ。
そうですね。
だから福岡の空港を充実させて、そこに国際線ターミナルを設けて、そこからハウステンボスにしろ、それは別府にしろね、観光客を送り出そうという構想みたいなんですよね、うん、なかなかよくできてんじゃないかというふうに思ったのと、ハウステンボスで1日半ぐらいいて、有田焼のね、ふもとかなんかに行って、そこでまた一晩して、そこで正月迎えて、あとは別府のゴボゴボっていうね、地獄地獄を見て帰ってきたんだけど、どこ行ってもね、すっごい観光客なんですよ。
あ、そうですか。
だからね、地理的に近いっていうのはね、九州はこれから伸びるなと。TSMC の第二工場もね、稼働に向かっているし、あとね、九州はね、飯がうまい。
そうですよね。
福岡へ行くことが多いんで、福岡がうまいなと思ったら、福岡以外もめちゃめちゃうまい。
はい。
と同時に、いろいろなタイプのホテルができていて、楽しい。日本昔は田舎はね、あんまりいい旅館がなかったりなんかして、今どんどん切り替わっていて、お金のあるインバウンドをターゲットにいいホテルがいっぱいできてるんですよ。たまたま2つぐらいいいホテルだったのかな。それでなかなか居心地が良かったし、温泉もたくさんあるし。
そうですよね。
これから九州は伸びるなという感触を持って帰ってきました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、展望明るい九州でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週はね、佐々木朗希がドジャースを選んだ入団記者会見が行われたんですよね、
はい、
大谷が入った時と全然印象が違うんですよね。つまり、ね、大谷の時はもう実績があるから、周りの記者も緊張しながらですね、大谷が何言うか聞いてるわけですよ。でも佐々木朗希がですね、まだ実績がない、まあもちろんその才能がある投手だって言われてるんだけども、本人もね、なんか自信がなさそうな感じでね大丈夫かなこいつと思いながら見てたんだけど、アメリカアナウンサーがね、エクストリームリーハンブルって言ってたのが記憶に残ったね。超謙虚だと、ハンブルね。まあ私はね、考えに考えて佐々木が選んだ球団なんだから、そこで頑張ってほしいなと、はい、育成プロセスにまだ彼はあるのでね、将来ものすごく値段がつくピッチャーになってくれれば日本人として嬉しいなというふうに思いました。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。